ミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
さあ、いよいよね、あの、はい、大林信彦勉強会も3回目で、
はい、3回目ですね。
そう、はい、今回はですね野行き山行き海辺行き、はい、偉人たちとの夏、はい、青春でんでけでけでけ、はい、1986年88年92年とちょっとね飛び飛びなんですよ、はい、それというのもね、はい、新尾道三部作っていうのがこの後あって、はい、それをまとめるために、はい、明日だっけ、2人だか明日だか
2人ってなってね、2
人かな、うん、2人がこの偉人たちとの夏と青春でんでけでけでけの間にあるんですよね。
あ、そうなんですか。
そうだからね、ちょっと前後します、はい、というわけで。でもね、そのこの間もね、もうたっぷり撮ってるんですよ、うん、本当に。
そうですよね、
年、うん、ともすりゃ 2,3 本みたいな、うんうん、寂しん坊の後の姉妹坂もね、なんか見に行った記憶があるな。うーん、でもちっとも面白くなかったっていうかもう何も覚えてないパンフレットは家にあった気がするんですよね。うーん、
今度パンフレット持ってきてください。
あ、そうですね、うん、そう、というわけで、あ、どうですか、ね、それ 前回から最近まで、
うん、ちょっと忙しくて、
なんか
全然ね、今回申し訳ないんだけど、あんまりこう予習の時間が本当になくて、うん、なかなか厳しかった。あの、収録日も実際今日延期しちゃってもらって、ね、延期してもらっちゃったりとか
して、イベントがあったりして、
なんかね、ちょっとバタバタしてましたね。うん、なんか大したことないですけどね、別に。なんかいろいろ企画立てたりとか、うん、たまたまほら、リューティスの新譜出たりとか、うん、あとなんかミシュランが出たりとかね、うん、ミシュラン新潟で、
あ、本当に
ちょっとした祭りが続いたって感じでしたけどね、なんかバタバタしてて、なんかじっくり見てる余裕がなくて。
あ、ミシュラン新潟についてツイートしてる新潟の白根のお寿司屋さんを見ましたよ、
はいはいはい、あ、そうなんですね。そうなんですよ。
さあ、それでですね、
小泉さんこんがり焼けてるね。
あ、僕はね、毎日海に行って
海行ってますか、
アジを釣ってます。
なんかめちゃめちゃ釣れてた、いなかった、そういえば。
いや、もう今日もね、朝行って5時に行って70匹釣りましたよ。いや、豆アジなんてもう本当 つまんない作業なんですよ、ザーって、うんうん、あ、でも先週はね、うん、そこそこの小ぶりの15から18センチぐらいのアジがビンビン釣れたから、はい、これは楽しいって思って、今日行ったら豆のこんな7、8センチのせいぜいそのぐらいのしか釣れなくて、それを餌に泳がせぶっこみっていうのをやるんですよ。
あ、なるほど。
そしたらね、このぐらいのエイの仲間でカクタザメって言ったかな、
え、そんなのがあるんだ。
ちょっと名前違うかもしれないんですけど、それを釣り上げて親切な人が網で救ってくれたおかげで、でもね、それがA の仲間なんですよ。一回食べて、まあまあ美味しかったんだけど、ちょっとね、僕ね、A に去年とある漁港で泳がせぶっ込みしたら、もう本当にもうこんなでっかい巨大な A がかかって
すごいですね。
もう網にも入んないし、なんとか砂浜まで引いて引きずってったんですよ。で、どうしようって思って、怖くなっちゃって、何しろエイは、赤エイは背びれに尾びれに毒があるんですよね。毒針があって、ね、こんなでっかいやつに毒針刺されたら、俺もう、前ゴンズイのこんなちっこいやつに刺されただけで、もう悶絶するほど痛くて、医者に行ったぐらいだったから、もうこの海に入ってって手で掴んで、
怖いですね、
持っていこうかどうしようかって、もうでもね、最終的にちょっとグッて引っ張って糸が切れて逃がしちゃったんですよ。でも俺の中では諦めたって気持ちが強くて、ただそういう魚って仕掛けが口に刺さったまんま逃げちゃうといずれ死ぬんですよ。だからそれですっごいあんな立派に成長した栄養の命を俺は奪って、無駄に奪ってしまったんだっていう、すごい後悔があって、去年の話で、それからね、サボシが釣れなくなったんですよ。俺はもうその栄養のたたりだと思ってるんですけど、で、今回カクタザメを釣って、どうしようかなって思って、ちょっとクーラーボックスにも蓋が閉まんないぐらいの大きさで、それをもう持って帰るとしたら今日も帰んなきゃいけねえなとか思って、 最終的にリリースしたんですよ。
はい。
その後このぐらいのヒラメがかかって、おおーって思って、うん、でも抜き上げるときに針が外れて逃げちゃいました。
なるほど。
そうだから、うん、これでどうにか、
はい、
エイのたたり収まってくれないかなっていう
すごいす、ね、
日々を過ごしています。
ポイントは一緒なんですか？でも大体、
ね、別々なんですけど、そう、
あれ自分で調理して食べるの？釣った魚
いつもそうしてたんですけどね、はい、妻のお母さんがすごい料理上手で、
はい、
すごい美味しく調理してくれたので、
いいですね。
今日釣れた分は全部揚げていきました、
うん、あ、そうなんですか。どうやって食べるの？アジとか。
アジはね、うん、揚げて、あと刺身も、
小ぶり
のちょっと大きいやつは刺身にしてくれて、うんう
ん、いいっすね。
すっごい美味しかった。
うまいっすね。それ
そうなんですよ。
そうそう、ツイートで画像上げてたからさ、前なんか。
あ、そうですね、うん、いやなんかね、うんうん、僕はそんなに大物釣りたいっていう気持ちはそんなないんですよ、うん、
はい、
そこそこ食べ頃サイズで持って帰りやすいのが釣れてほしい、
うん。
原熊優作さんがね、
はい、
本当に釣りがうまくて。
あ、そうなんですか。
大体釣るサイズは俺の倍ぐらいで、うん、
はい、
羨ましいなと思ってたんですけど、やっぱそれは人間の器が魚に反映されてるなって思って。
そうなんですか。
そう、だから多分いろんな側面で、幸福度とか、うん、稼ぎとか、俺の倍が花熊さんだって思ってる。
そうなんですか。なるほど。
そうなんですよ。
サミーさんからメール来てましたね。
はい、
今日ちょっと欠席で、
はい、
お疲れ様です。今週はリューティー様のアルバムリリースに浮かれポンチになってます。
うん、
なので欠席ということで。
なるほど。
まあ、お疲れ様です。
お疲れ様です。じゃあ始めていきますか。
ますか、
はい、
はい。
それじゃあ1986年ぬゆきやまゆき海辺ゆきです。
はい、
これがですね、はい、レンタル店にずっとあったから簡単に見れると思ったら、はい、なんと撤去されちゃって、
うん、
で買ってもいいけど DVD で5、6000円するんですよね。なんかちょっとプレミア価格がついて、
なんか転校生とかもね、
うん、
買ってもいいなと思ってちょっと調べたらやっぱ中古でも5000円近いとか、
うん、
も
う廃盤だからでしょうね、うん、だから DVD、
うん、
ブルーレイなら5、6000円でもいいかなって思うんだけど、うん、DVD 今この時期に5、6000円払うの嫌だなって思ってたら、うんうんうん、YouTube に上がってました。
あ、分割されてましたね。
うん、あ、僕見たのね、うん、分割されてなくて、
あ、ありました。
英語字幕がついてたんですよ。カラーバージョン。
あ、
僕ね、これ2回多分見てると思うんですけど、うん、白黒バージョンしか見てなかったので、今回カラーバージョン見たかったんですよ、
うん。あ、カラーバージョン見れました。
ええ。
なんだ。俺もね、これね、見てみたらカラーバージョンとかってなってるから。うん、
ただね、クライマックスはモノクロになってましたよ。
へ、うん、カラーバージョンの方がいいんじゃないって思
った。うん。
なんか。
うん。そう。
でもさ、ビデオはもう何、廃盤になってるからもう置かなくなりましたとか言われたんだけど、俺も問い合わせたら。
うん。
なんかそういうもんなんすか。
じゃあ全然違いますよ。ビデオ1は廃盤になってる VHS を未だに置いてる店ですよ。
ね、謎だなと思って。まあそれあんまりどういう理由なんだろうと思って、
ね。まあなんか、うん、よくわからない最近入った店員さんじゃないですかね。
そうなのかな。
うん。
うん、そうだから見るのに難儀しました。これダメじゃんと思ってたら、
ええ、
YouTube に上がってたんでね。
と YouTube で見れてよかったんだけど、
うん、
ちょっとね、うん、後ろめたいですね、
うん、何が
違法アップロードじゃないかな、
うん、そうだね、 YouTube で見るってのもね、
うん、
うん、そうなんですよ。
視聴者に何も還元されないですね、
うん、
だから、うん、でもね、うん、それはこの今の状況が状況なので、うん、
はい、
その子一刻も早くね、
うん、
大林作品をね、
うん、
前作ブルーレイで再リリースすべきなんですよ、
うん、
ね、
うん、
これは僕は声を大にして言いたい、
うん、でもこれ難解でした俺。
あ、そうですか。難解ってことないでしょ。
難解とかだるかったですよ、
まあ、そう、ぶっちゃけ単に俺はものすごい当時面白かった印象があったんだけど、
うん、
今見たら、
うん、
あんま面白くなかった。
いや、あんまっつうか、だいぶ面白くないからな。
うん、あのね、
うん、なんかさ、小泉さんがさ、
はい、
言うてもほら、大林信彦ベスト10なわけじゃん。
はいはいはい。
で、割とこの企画でこうどうしようかって時に、 割とこう真っ先に上げたよね、これ。
そうなんですよ、うん。
だからそういう俺も頭があったから、これは見なきゃと思って、だいぶ前のめり見たんだけど、小泉さんこれどこ、
今見るとね、当時まだ全然、うん、映画界には不在だったんですけど、うん、俺のすっごい嫌いな、ウェス・アンダーソンの作風に似てるなって思って、うん、なんかかっちり決めて、そういう、うん、なんて言ったらいいのかな、うん、絵作りしてる感じとか、うんうん、なんか息苦しいですよね。
今回もだから時かけにちょっと見られた、
うん、
あえて棒読み演出みたいな感じが、子供たちがみんなそんな感じだったでしょ。
そうですね、
うん、あれも俺自然に見てえなと思いましたわ。なんか
難解って別に難解なとこって何があります？
いや難解っていうかだからあんまりそのセリフとかがまず辛くて、
うん、
全然物語に入っていけない、
そういう意味で
感じでしたね。なんか、うん
うん、まあでもね多分、うん、あの振り返って思うと、うん、自分が高校生の時に多分見たと思うんです、うん、あでも、うん、それより上かな、うん、86年だから、うん、高2か高3だけど新潟にシネウィンドで多分遅れてきてるんですよね、はい、
あやったんですね。
そう、シネウィンドで見た記憶があるんですよ、うんうんうん。
いやまあ、なんかじっくり見ればね、まあ、言うてもこれ一回ずっと見たっきりなんで、
いや予備校時代に見たかもしれない、
うん、
でも当時俺は完全に童貞なわけですよ、うんう
ん、はい、
こちこちに恋愛すらろくにしたこともない、
はいは
い
は
い
はい、
そういう自分にとっては、うん、子供が主人公、小学生が主人公っていうのは、うん、むしろ受け入れやすかったっていうか、
はい、
気持ちが乗せやすかったんじゃないかなって思うんですよね。あとああいう漫画的な感じでかっちり絵作りしてあるのも、
うん、
今見るとすごい不自然だって思うけど、うん、子供のっていうか、うん、高校生予備校生の俺は、うん、そういうのがむしろ分かりやすかったんじゃないかな
って思うんですよ。そうなんですかね。あと長かったですよね。
長かったですね、
うん、それもひるみましたわ。なんか、よくわかんないんだけどこれ先が長えなと思いながら見せたから、
うん、
うん、またちょっとゆっくり見ますわ。でも
あいいんじゃないですかね。
まあひたすらにお翔ちゃんが可愛かった
っていう、ね、そう、鷲尾いさ子が可愛くて、
本当に可愛いですね。
そう、おっぱいまで見せてくれるという、ね、脱がし屋のと言われる大林監督の本領が発揮されている
、ね、いやだってあの人は鷲尾さんはデビュー作なんですよね、これね。
新潟出身ですよ。
そうです、そうです、
うん、
うん、デビュー作でしょ。
ねえ、
ね、
今や中村徹の奥さん。
中村徹の奥さん、
ね、中村徹はね、うん、僕の大学の先輩ですよ。
そうなんですか。
1年の時に4年で。
え、じゃあ目撃したの？
目撃してなかったけど、うん、今日中村徹が試験受けに来てるぞっつって、ざわめいている空気は覚えてます、
うん。当時なんかまさに時の人じゃないですか。
そうそうそう。
ビーバップハイスクールで。
うん、
好きでしたよ、俺。その後の危ないでかの徹とかも好きでしたからね。
うん、
鷲尾さん何歳だったんだこの時。
18区じゃないですかね。
18区、
まあ当てずっぽうですけど。そう、
ちょい上ぐらい、
うん、多分同世代。
同世代でね、うん、67年だから
俺の
1学年上だね。
うん、学年で1個上、
うん、なるほど、
なるほど。
可愛かったです、すごい。
うん、
うん、
自動ポルノにはなりません。
うん、どういうこと？
まあ、あの、うん、18歳以下じゃないから。
あ、そうなんだ。冒頭のね、そもそもこれ転校生なんでしょ。
あ、そうそう。
とある城下町の、
うん、
に来たこう転校生が大杉栄でしょ。大杉栄くん。
ああ、
うん。
え？テロリストの？
いやいや、だから名前が大杉栄にテロリストの大杉栄ってなってるんだけど、多分何の関係もないでしょこれ。
そうか、
時代も違うもんね。だってね。
そうですよね、うん、戦前の人ですよね、
うんうん、大杉栄くんだなんつって言ってさ、
うん、
あのほら先生、あれあの人だよね、学校の先生、教室のその担任の先生、名前出て
こない。岸辺言っとく？
違う野行の担任って竹内力でしょ。
あ、そうだそうだそうだ。
まだあの方もまだ
分かってる。まだ今の面影が全然ない、
うん、全くないですよね。
そう、なんかもう好青年、
好、うん、青年だけど、もうあの人の演技もそもそもなんかいいわこれ。
まあちょっと漫画
勝ちたれと思いながらね。そうそう、こんな感じでね、
でね、でお翔ちゃんに思いを寄せる
2
人が、あともう1人が佐藤浩市と、
はいはい、あ、思い寄せてたのね、あれね、うん、青木注意ね。
そうそうそうそう、
うんうん、あと誰、
あと、うん、誰だっけ、3人思いを寄せてる人っつってクレジットに出てたんですよ、
うん、あ、そうなんだ。
あ、あとあの弟だ、弟
でしょ、うん、親が違うね。
そう、
うん、腹違いだっけ。
そうだからね、うん、ちょっとね、うん、その鷲尾伊佐子を巡る、
うん、
まあ主人公も入れたら4人の男の話ですよね。
そうなのかな。なんかえ、それって須藤君もとか含めてでしょ。
須藤君も含めて、
うん、須藤君と大杉と。
そうだから途中までその須藤君と、うん、チームと、うん、ちびっこガキ大将チームと、うん、転校生
そうですね
の対立みたいな、
はい、なんかもうでもこう一見して、
うん、
あれだよね、この大杉栄は体がちょっとあれで、なんか何年かちょっと早い、あの、うんうんうん、何年か上なんだよね、
2個
本来はね、
うん、
あからさまにこう体つきがそもそも全然違うもん ね
ちょっと体格が違
う。これはいくらなんでも人数揃えても分が悪いぞこいつらみたいな、
ね、
うん、
よく向かってくなみたいな
まあああいうところって大将の子がさ、
うん、
ちょっと小太りの角刈りの子がいたじゃん。
みんななんか商売したりね、
う
ん、
そうですね、
お坊さんの子だったり、うん、
その時までは大杉くんが転校する前までは、
うん、
ガキ大将だったから一番こう仕切ってた、彼がまあ意地を見せるんだけど、まあとても太刀打ちできない感じでね、
うん
うん、まあ間入ってんのが総太郎、須藤総太郎、
そうですね、
今回のキーマンですね。今回の収録のキーマン全部に出てる。
あ、本当
この人、うん、
そうなんだ。
だってあれじゃん、林康文さん、
うん
うん、須藤くんであり、
うん、
偉人では風間森生の息子役だし、
ああそっか、
そう最後に出てきたよね、
うんうん、
あとはね、デンデケのあのサイドギターでボーカルのバンバス、うん、バンバス主人公、
うん、ああそうだ
った、彼がね3本とも出てるんで。
なるほどなるほど、 そうですね、そういう意味じゃいいチョイスでしたね。
うん、うん、そうそうそう何も考えなかった特にそういう考え目線じゃなかったでしょ。
全然全然、
うん、だけどやっぱやはりそのお見通しのりからこうスライドしたんですかね、
まあ、
世代がちょっと下に。
原作が子供小説、う
ん、はい、
児童文学とかだったんじゃないですかね。
これね、佐藤春夫だね。
佐藤春夫はどんなやつなんですか、
う
ん、
普通に作家ですよ。
あ、そう、う
ん、のまあちょっと子供向けに書いたあれなんかな。
うん、僕らのわんぱく戦争。
あ、そんなタイトルでしたっけ。そうそう、わんぱく戦争だもんね。わ
ん
ぱく戦争ってフレーズ出てくるもんね。
そうだから、うん、でここの回に、
うん、
このあのに出てくる、
はい、
尾身俊則が、
はい、
むっちゃイケメンでしたね。
イケメンだけど本当さあれこれかみたいな感じでしたよね。突然なんか普通に物語にいるから
、うん、
あれ何なんだみたいな。
鎌倉里の仕事しててさ
喋んないし
颯爽としてかっこいいみたいな、
うんうん、でもなんかさとっくに出てるのにさ、うん、あんまり尾身俊則出てきたぞ感がなかったですもんね、
うん、だから普段の尾身俊則と全然違うい
やなんかよくよく見たら尾身俊則だみたいになるんだけど、うん、あれどっからいたっけこの人みたいな。
ねえ、
よく
顔は同じなのに空気が全然違うやばい、すごい役者さんだなって思いましたよ。
だからこの大杉栄とその鷲尾伊佐子も、うん、なんかなんで転校してきたのかもいまいちあんまし分かんなかったりとか。
家近いのに、
ね、家の事情でしたっけ。なんか
家がだから父ちゃんがあの船
の
海運業をやってるけど、
う
ん、
あそっかそっか、
ギャンブルで身を持ち崩して、うん、でもなんであの二人が二人だけで暮らしてるのか分かんないし ね、
うん、謎ですね。いろいろ謎でしたね。
そう、
なんか、うん、そうなんですよ。
そうなんですよ、うん、
どういう構成だったっけ。最初はだからその大杉くんとそのまあ子供同士のね、
うん、
こうあれで、
うん、あの小立てになって3章まで確かあったん
ですよ ね、 そ う、 ですね、うん、そうですそうです。子供たちのいざこざっていうか主導権争いがまずあって、
うん、
ほんでからあれだったの、お翔ちゃん奪還作戦っていうのは最後
どうだっけ な、ね、
なんかあんま覚えてないんだけど、
そう、まあ、うん、そう要はその、
うん、
お翔ちゃんが借金の方で女郎として売られていってしまうのをちびっ子たちが救い出すみたいな、
はいは
い
ね、
だけど、うん、その場を救ったからといって狭い島暮らしで、うんうん、
あの全くねそこだけ盛り上がっても
そう、
ね、ろくな結果が待ってないっていうの
は、ね、うん、
それはもうあからさまにね、それはもう
しょうがないだろう、ね、これはでも、
うん、
尾道ではないんですね。
これも尾道思わせますけど、
そう、
尾道もロケ地として入ってた気がしたけどな。
そうそう、ロケ地としては入ってたけど、うん、瀬戸内の城下町とか、
ね、そうですよね。今回あれもデンデケもそうだもんね、瀬戸内だもんね、うん、
あれは、うん、デンデケはもうちょっと四国のほら太平洋側、うん、瀬戸内じゃなかったんじゃないかな、
う
ん、
あ、違うのか、
うん、 あ、でもちょっと後でちゃんと調べよう。
はい。
適当に言いました。
なんかね、ウィキ、本当にウィキ見てるとね、これウィキ見ないとマジでわかんないんだけど、
うん、
何せこう白黒で見たもんですからね、
うん、
なんかそうそうたるキャストなんだけど、
うんうんうんうん、
あれどこにいたっけっていう人がかなりいっぱいいて、
うん、
俺吉岡和子さんとかも全然わかんなかったな、
うん、
ねえ、坂田明に江本明に、まあ、泉谷茂はちょっとなんか、
あ、泉谷茂分かんなかった。
いや、あれだよ、子供たちがさ、
う
ん、その先の堤防行くとき、ほらこの先行くんじゃねえって、あのじいさんが
泉谷茂。だから後でどれ、うん、どれって思って、
うん、そうそうね、なんか分かんないままな人が結構いましたね。
へ、
うん、あの子も可愛かったよね、その鷲尾久子が来る前の、うん、マドンナ的な。
そうですね、
水江ちゃん、
うん、
水江ちゃん、
そう、あの、うん、丸尾末広の絵、漫画に出て
きもうダントツで可愛い感じのね、
うん、
勝利愛子さんっていうのかな、この人は引きも出てないけど、
うん
うん、この人が本当はお翔ちゃんをやる予定だったらしいですね。
あ、そうなんだ、
はい、
お
みたいですよ、うん、この子に合わせて着物とかももう採寸してて、
うん、
なんか鷲尾伊佐子さんに急遽決まって、
うん、
この方長身ですよね、鷲尾さんって、ね、うんうん、
だからなんか
ちょっとツンツンってな感じっていうかね、そんな感じですよね。それなんか書いてあったの。
これいただきます。
ああ、はい。どこが印象的だったっけって思
った
。なんだっけな、大泉なんたらってあのじいさんいるじゃないですか。大泉明だっけ。
ああ、あの太鼓叩いてる。
俺慣れてないから分からん、これは何なんだこの場面も、とか言いながら、
うん、
うん、
主人公がね、医者でしたっけ、お父さん、
お父さん誰だっけ、出てこないぞ、
ね、
お医者さんね、
うん、そうで、
うん、
なんか
三浦友和ね、
常に主人公は、
うん、はい、
双眼鏡を持ってたり、
うん、
なんか分厚い、
うん、
なんか猿のさ、
うん、持ってましたっ
け、様子をスケッチしてるような
、うんうん、あ、そうそうそうそう、
みたいなやつ、うん、
要所要所でね、その場面にはまることわざをなんかポンって挟んでくるみたいな。
そう、あれがね、なんかね、うん、大林監督の本当に子供の頃を投影してんじゃないかなって思ったんです
よ、ね、う
ん、
あ、なるほど、なるほど、なるほど、
あんな感じ、
なるほどね、
だってもう、うん、大林監督、
うん、
育ちの良さをまるで臆することなく、
うん、確かにね、
生活ぶりの良さみたいな、
うんうん、
バンバンひけらかすじゃないですか、
うん、
ひけらかすってちょっと悪いことを使
ってしまった。いやいや、そういうもんですかね。
そう、俺もね、菓子屋で、
はい、
結構ね、町じゃ中心、
はい、
部に位置するところに暮らしてて、
はいはい、
今もシャッター通り商店街だから何の自慢でもないんですけど、
はい、
すぐハス向かいには本屋もあったし、
うん、
結構文化的にはね、うん、充実した暮らしぶりだったんですよ、
うんうんうんうん、
だけどね、ちょっとやっぱ農家の子とかに対して、
うん、
結構そういうのを、
うん、
引け目っていうか、
うん、
なんか悪いなみたいな気持ちがありましたよ。
あ、そうなんだ。
そう、
うん、
だからね、
うん、
大林監督はそういうところ違うなって、うん、
なんかもう要するにその事故の投影が須藤君になるわけでしょ、
うん、
なんかもうその町村っていうかこのね、
うん、
町内ってなんて言っていいか分かんないけど、
もうセレブですよね。
セレブ、どこ行っても優遇されてる感じ。
そうだから俺もね、問屋さんとか卸しやってる人が祭りになると出店出すんですよ。
はい、はい、
で行くとね、
はい、
あ、小泉さん、
うん、
ともちゃんだねなんつ
って、うん、
あの袋にね、うん、バンバンおでんとか詰めて、うん、みんななけなしの小遣いで食ってるのに、うん、俺だけもう大量にねもらっちゃう。
あのね、これ一番辛いタイプでパターンだよね、これね、
うん、
エコひいきされる側辛いですよね、これ。
そう、それがね、
それわかるわかる、
もうちょっともうなんかもう、
うん、
見つからないようにしてたもんね、
うんうんうん、差別受ける方がまだマシだよね、それね、なんか特別待遇されることの辛さみたいなのあるよね。
そう、でもね、大林監督はそこをまるで気にしない。
もう大杉栄とかはさ、もう全然すぐにこうなんかやられちゃうっていうかね、追っかけっことかしてほら、
うん、
ね、須藤君が女湯に逃げれば全然あらいらっしゃいみたいなんだけど、そうそうそう追っかけていくとボコボコにされちゃうみたいな、
っていうところがね、うん、すごいところだなって思い
ました。そうですね、思いましたね。ジョロヤのチームもなんなんだこれって感じですけど、なんか
ジョロヤのチームって何でしたっけ。ああ、のゼゲン、
ゼゲンか、
そう
ゼゲンチーム、うん、
ゼゲンチームもすごかったですね。
あの人がいましたね、あの人気で力道山やってた、
うん、
あのいたじゃん、
ああ
プロレスラー役の、
そうですね、うん、
あの人が
なんか変な髪型にしてたあとなんか露骨にちょっと、はい、うん、ちょっと精神、
うん、
白弱っていうか知恵遅れみたいな大丈夫かなみたいな。まあね、でもそれが多分当時リアルにいたんでしょうね。
まあ、そうですね、
そういう人の受け皿になってた。
うん、これね、あらすじ見ただけだとあんまり覚えてないんだよな。
うんうん、まあいいんじゃないですかね。
まあいいですけどね。あの、おみとしのりは 何者なわけ、あれ。
いや、うん、川下りで。
川下りだけど、なんであの訳あり感出してんの、あの人は。
逃亡者なんじゃないですかね。
逃亡者なの、あの人と。
かもしんないけど。
おしょうちゃんとあの人がくっつくきっかけも全然わかんないですよね。
全然、もう気づいたらもうそういう関係だった。う
ん、ねえ、だからこう、だったら、その大杉栄の血のつながりが実は薄いっていう伏線とかいる、それっていう感じがするんですよね。これ、だから結局、この大杉栄とまたさらに遠くへ逃げるとか、
うん、
そういう感じになのかなと思いきや、
うん、
あ、おみとしのりなんだなみたいな、ね。
異母兄弟だから。異母
兄弟ですよ。だって恋心持ってたじゃん、こっちの方が、弟の方が。
そう言っても近いですよ、うん、種は一緒なので。
いや、だけどほら、大杉栄は恋心持ってたわけだから、うんうん、でもそこは全然、全く弱かったもんね、最後はね。何事もない感じで普通におみとしのりと駆け落ちみたいな。
まあ、ね、まあ、そこがちょっとね、うん、ざわざわするところですよね。
ざわざわしましたね。なんかあんまりだからよく分かんなかったんですよ。
ああ
、そうなんだ、この人と逃げちゃうんだ、へえと思って。なんかね、あんまり、
うん、丸太を、うん、木こりが切り倒した丸太を河口に運ぶために、うんうんうん、丸太を湯わいたイカダで下っていく仕事。
うん、うん、全然喋んなかったもんな、
うん、
うん、佐藤浩一もなんか意味わかんない
佐藤浩一、青木注意
注意もね、
うん、
ずっと馬乗って、
ね、
一人で馬乗ってて、
あんな多分経済力とかも相当あるだろうからさもう水揚げしてやれよって、うん、あんなね、
うん、
嫉妬してる場合じゃないぞみたいな。まあ、自分の部下のペーペーにね、うんうん、好きな女を取られる形になるから、
うん、そういうことなの。あ、そうだもんね、
うん、赤髪が来て
徴兵したもんね。
そう
ね、うん、
本当だよ、本当だよ。まあ、
どうしたの、それで、
うん、
結局その買われてっちゃうときに、うん、まあ、その村の一帯の女の子何人かね、
うん、
鷲尾伊佐子さんだけじゃなく、
うんうん、
おちょうちゃん以下5人ぐらいが、
うん、
村の娘が売られていくと、
そう、
そこにまあ突撃っていうか作戦立ててって感じですよ、ね、うん、まあ、
大した作戦でも
全然大した作戦
ただ連絡してるだけじゃないかみたいななんかすんのかと思ったら、
あの中にあれがいたよね、小泉さんが前回ベストガールにしたの、あけみちゃんだっけ。
え、本当、全然わかんなかった。
わかんないですよ、これね、ウィキ見ながらじゃないとわかんないんだ。
うん、
うん、
でもね、うん、その後すごいグッときたのが、
うん、
あの女の子また集められて、
はい、
船に乗せられるじゃないですか、
はいはい、
それが鷲尾伊佐子のお父さんの船っていう、
そうですね、
その時のね、うん、峰岸徹のね、
うん
うん、まあちょっと色気がすごかったですよ。
あ、本当ですか、
うん、
もう一回見ないとな、それな。
もうなんかもう、うん、やさぐれた感じっていうか、
うん、
もうダメだみたいなもうもんもん入りまくって、
うん、あの父ちゃんどうしたの、そのですね、
父ちゃんは別にどうしたんでしょうね、う
ん
う
ん、
まあでももうゼゲンに渡した時点で金はもらえるんじゃないですかね。
もらってますよね、
うん、
もらってる、もらってる、
うん、そこから先はもうね、
うん、
自分のあれじゃないですからね、
うんうん、逃れようがないんだよ、だからこれ、
うん
うん、エンディングとかね、あ、それでだから、
うん、
結局どうなるの、おみとしのりが結局その脱走して、
うん、そう、
それを救出しに行くと、まあ、奪還作戦とはまた別ですよね、あれはね、単に個人的行動ですよね、
うん、そうそうそう、
それで 船横につけて、いかだ横につけて、うん、お嬢ちゃんが飛び降りて、
うん、小舟でね、
小舟でね、
あんなんで逃げられるわけ
ない、逃げられるわけないけどね、うんうん、あのそれで見張りを灯台で見張ってたあの佐藤浩市が、
うん、
撃とうとして、
そう、
それを阻止しようとする須藤君がいて、
うん、
だけど撃たれたもんね結局のところ、
そうそうそうそう、うん、で、あの翔ちゃんが自分に火を放って、
うん、そうですよね、その自分で火放ったのあれ、
その前に、うん、あの油を近づくなっつって、はい、船から逃げるときに、はい、体に浴びせて
た、あ、そっかそっか、
だからむちゃくちゃ燃えて、はい、えらいこと
に淡々と燃えてきましたね、
そう
そうなんですよ、
抗議のための焼身自殺するお坊さんみたいになっちゃった、でその後、うん、佐藤浩市が、
はい、
全校集会みたいなところで、
あーあったね、
挨拶して
た、宍戸城は校長でね、
そう、うん、が、うん、あのいたずらで、
うん、
台を、
そうそうそうそう、
繰り返されちゃう、
そうでしたね、あれ誰がいたずらしたんだっけ、
みんなで
やった、みんなでやったんだっけ、まあなんとなく言わんとすることはわかるけど、
まあそんな話、
そんな難しい、やっぱ難しい感じ、
そう、なんか難しいところなんか一つもないでしょ、
なんかだ、見ててなんかあれでしたよ、なんかさ、テレビでさ、テレビでやるときに、
うん、
なんかあれでしたってね、その2時間15分の尺を1時間40分にまとめたとかって言うんですよね、
えらい短くなった、
えらい短く、それで言ってこう何も内容損なわないみたいな、
あ、
いやそっちでいいですけど、
ね、そうですね結構長い
んでね、なんか、うん、
うん、
そう
だからね、うん、昔見た時は、うん、すごいなんかこう心に来るものがあったけど、
うん、そうですね、だからそう言いながらもやっぱ残るとこあるんじゃないかと思います、やっぱ
今見たらね、うん、かったるか
ったかったですけどねでもなんかこうやっぱ全般に言えることですよね、その筋があんましよくわかんないけど、
ああ
人物と風景はすごい印象に残ってて、とっても良かったみたいな感想は、
ね、
割と全体に通して言えるなっていうのが、ありましたね、
さあそういうわけで、
こ、
う
ん、んな感じですかね、
続いて、
はい、あ、なんかね、サミさんからメールもらった気がする、ちょっと待ってください、一応メールで参加させてくださいと、
はいはいはい、
うん、野行き、山行き、目行き、
はい、
わしよいさこが可愛いですが、
すごい可愛かった、
はい、正直 YouTube を小刻みに見る作業がめんどくさく途中で抜けてしまったりでお二人にお任せ案件ですとか、ね、わしよいさこさんの卒業アルバムを見に、精神同級生のお姉さんがいたクラスメイトの家に、なんて書いたんだ、クラスメイトの家にチャリで30分かけて行った記憶があると、アナの沖縄キャンペーンの黒いビキニが衝撃的でしたが、卒業アルバムは普通でした、
なるほど、
そうですね、
鉄骨無声ですよね、
なんとなく覚えてますあんま新潟出身ってなんか割と言われてない感じがしませ ん、
うん、
そんな知られてないですよね、
そうですね、
うん、うん、なんとこですかね、
はい、
はい、
じゃあ偉人たちの夏行きましょう、
行きますか、
偉人たちの夏はね、うん、それこそあの地図だらけの天使の時に見て、
はい、
で今回先週、うん、もう一回見ましたよ、
うん、88年、
88年、
うん、
88年だ、僕大学生ですね、
うん、俺中3、
なんかね、うん、夏休みに新潟戻ってきて松竹で見た気がする
な、はい、あ、でもそれ一番いい見方じゃない、
うん、
うん、本当のお盆に見る映画って感じがしますよね、
あ、でもね、うん、ちょっと、うん、あれか、うんと中心蔵外伝四ツ谷怪談もそうやってみたから、う
ん、はいはい、
どっちごちゃになってるかもしれない記憶が、
ね、夏休みって感じがしました、
そうですね、でも本当に夏に公開してたのかな、
いや絶対そうでしょ、内容的に、
お、
うん、
そういうわけで
間違いないと思います、
よかったんですよ、
よかったですね、 鶴太郎の口調が抜けなんか、
ね、いや
なん
かかっこよかった。
かっこいいですね。鶴太郎はあれが初めてなの、役者としては。ちょこちょこやってたのかな。
わかんないですね。
ね。
これの、あの、出演歴見ればわかるんじゃないですかね。秋吉くんこんなっちゃった。
あ、いろいろ出てるか。男女7人夏物語なんてありましたね、それはね。
あ、そうですね。うん、
ただこれもね、多分時期的にはそう、離れてないはずですよね。
初期ですよね。まだこの直前までね、
うん、
鶴太郎、鶴ちゃんのプッツンファイブ。
プッツンファイブやってましたか。
うん、あ、映画では3本目ですね。コミック雑誌なんかいらない。
ナインティーン
に続いて、だからコミック雑誌なんかいらないって、うん、ほぼ素の鶴ちゃんじゃないですか。
ああ、そうっすよね。
だから、うん、それそんなにね、
うん、
あの役者としてやるぞみたいに出てはないと思うんですよ、
うん、
それが86年で2年後ですね。ナインティーンは特別出演。ナインティーンって何ですか。
知らない。
でもこれでつーちゃん演技いいじゃんみたいにバーンって跳ねたような記憶があるな。
うん、まあどっかでシリアスな一面をよく頻繁に見せるようになっていくっていうのは分かってたんですけどね。
うん、まあそれこそ男女7人とかが先なのかな、
うん、まあ固まってますけどね、年代的にはね。多分1年2年とかの違いだと思いますけどね。いや、非常にこう小気味のいいね、切符のいい、
うん、
セリフ回しがね、
そう
聞いてて気持ちよくてね、思わずああ振る舞いたくなってきちゃうなっていう、
うん
うん、結構なんかセリフも刺さりましたよね、
うん、
物書きなんてのは一番信用ならねえんだみたいな、
うん、
物書きなんて仕事は一番信用できない人間なんだみたいな、うん、
なんか急に息子の職業を糾弾し
激しくディスり出すみたいな。いや、こいつがそうだとは言ってねえけどよみたいなね。
じゃあなんで言うんだよ。
いやいや、まああれは職人の実感じゃないですかね。
あ、
うん、下ももう終わ去りゆく時代みたいな感じがあるじゃないですか。なんかあの、
なるほど、
そういう時代に生きてきた人の、
うん
うん、そういう実感というかね。
ね
え、うん、寿司屋でもちょっと気に入らないことがあるとすぐ辞めちゃうみたいな。
うん
うん、
さあ、じゃあお話を振り返っていきますか。
はい、
あ、でもこれ、
うん、
佐藤さん昔から見てたんですか。
はい、うんとね、うん、そのリアルタイムで見てないですね。まあ、90年代の何年、90何年だかに、
うんうん、
VHS かなんか書いて、
うん、
なんとなく見て。
なんとなくで。
まあ、うん、鶴太郎がすっげえいいなと思って、
うん、
ナトリゴが怖いっていう、こうなんかちょっと 怖さを植え付けられた映画でした。
まあそのね、前回ちょっと前に見て、
はい、
何年かぶりに見た時はナトリユウコ意外にいいぞって思ったんですよ。どうでした。
あのねこうなんていうかな、その最初見た時は、
うん、
まあ最後の方でわかるわけじゃないですか、
うん、
あ、こうだったって、まあ、見てわかるけど、
うん、
ね、
まあちょいちょい散りばめてあるんですよ、ま
あ、うん、あるけどわかるんですよ。だけどこう最初からがっつり分かってみると余計怖か
った。ああ、俺ね、もうね、
え、これでも死んでんでしょ、怖ーとか思う。
それよりね、もう名取裕子パートつまんないから早く終われってぐらい思ってたんですよ。
なんか軽いですよね。
うん、うん、でもね、うん、前回今回と2回続けてみて、うん、
はい、
え、全然嫌じゃなかったですよ、
本当に。
うん、
うん、いや、まあ俺も全然そんなほら怖いなんて言っても全然もちろん嫌じゃなくて、この作品すごい好きなんですけどね。
うん。
うん、
もっと鶴太郎見せろっつって。
もう終始そんな感じでしたよね。
浅草行けよみたいな。
あともう単純な見た目の好みじゃないですけど、
うん、
あ、風間森生のあえてもうちょっとなんか、ちょっとこう、豊島感がこうね、どうしてもっていうか。うん、まあ当時40歳くらいだったのかな。
まあちょっとね、うん、役的にもきついところがあるんですよ。
もうちょっとシュッとした美人の方が良かったんじゃないかって思わんではないっていうか、
名前はケイって
だからケイとかはなんかなんだかなみたいな。80年代的ですよね。
アルファベットのケイみたいな。何言ってんだよとか、
うん、
仕事はって聞かれて、うん、私はダンサーって。何のダンスだよ。で、あんな物件詰めるってことはなんか風俗嬢なのかな
みたいな。いやいや、まあそういうあれがいたんじゃないですか、経済的なあれがいたんじゃないですか、
パソロンが、
そういうもつれじゃないですか。
うん、
死んでしまったっていうのは、
まあよくわかんないけど、
そういう死因はこのその死の理由は明かされないですもんね、
うん、
そこでナイフで体、まあ、胸突き刺して死んだっていう、うん、
まあ変やべえ女だなみたいな、はい、っていうのは一貫した思いだけれども、うん、
はい、
昔見たほど時のような拒絶感はなかったんですよ、うんうん、あ
冒頭がまあいわゆるそのまだあの大林さんキャストの峯岸さんと、入江さんがこう、うん、風森用のこの脚本家でねシナリオライターで、
うん、
その人のドラマの中でキャストとして出てるっていうそのテレビ画面から始まる
ビデオテープで再生してるからなんかもう早送りで見てるんですよね風間森雄が
そこから始まる
あの、うん、軽くチェックしとくかみたいな感じだと思うんだけど、
うんうん、
自分のシナリオを手がけた作品、
はいうん、なんかこうあれなんですかね売れっ子で、
うん
心をなくしてたんですかねやっぱり
ねえ
だからそういう隙間に入ってきたってことなのかな
どういうことでしょう、
うんうん、奥さんとね捨てられちゃ実質まあ捨てられちゃったというか、うん、なんていうかねそういったことも
含めてで長嶋俊幸が訪ねて
どういう立場なのテレビディレクターなるわけあの人は
プロデューサーとかじゃないですかねかな、
うん、一緒に仕事してってね、
うん
うん、だから最初はなんかねちょっと嫌な感じっていうかね、うん、あれでしたけどね奥さんは
で奥さん、うん、
プロポーズ申し込みましたみたいな
そうそうそうそうそうそう、ね、離婚した途端、うん、お前行くのかみたいな
持ってた荷物の中にねあんたのものがあったから着払いで送り返したわよなんつってね
シュープロのね、うん、ターザン山本が離婚したら、
はい、
自分の部下が結婚したみたいな
あれはすごかったっすねよく知ってまああれかうん今髪の毛とかであれしてますよ
ね。そうですね。今髪の毛の連載めっちゃ面白いですよ。
それで見てんの？
そう、あの母さんの方が過去の、うん、あの、うん、携わったプロレスや取材などを振り返るっていうのが、はいはいうん、ノリノリで。
あれリアルタイムで本当になんか何がすごいってもうあれも全てこう肥やしにしてる感があってね、うん、ターザンはね、
うん。
なんかすごいこんな誰も描けないアングルが勝手に降りてきたみたいなこう、
うん、
自分も興奮してたような感じがあったけどね、うん、ターザンってね、
まあ、今振り返って興奮してる
いや俺はもうほらターザンチルドレン
ズの当時ガ
ッチリシュープロ派だったんで、
あ、
そうですよ、うん、
そうそんな、うん、そんな状況ターザン的状況に
あるターザン的状況それでなんだっけ中島敏之と酒のなんか飲むんでね、
うん、
一人でちょっと煮詰まってるからって言って
そう
外でご飯食べてなんか酔っ払ったぐらいにして帰ってきて、
うん、
そしたらこう誰もいない、
はい、中島敏之が訪ねてくるんですよ、うん
はい、
そんであの
最初、ね、
奥さんに来ることにしましたみたいに言って、うんうんはい、出てったら、はいしばらくして名取裕子がコンコンってノックする、
はい、あ飲んできた回じゃないっけ
飲ん
あそれ後か
そのまま同じシーンで
そっかそっか
で、うん、自分はもう離婚したしなんか仲間が行くとか言ってるし、
うん、
なんだよみたいな、
うん、
したらすごい美女が立ってるって飲みかけのシャンパン、うん、飲みかけみたいな、
ね、あれはねあのあれはまあ死んでる死んでないとか抜きにして
あの時はまだ死んでないんですよ
あれさだからそうなのあれ
うん
あの後死んじゃうの？
あの後
死んじゃ
う。怖。だから拒否したことで
怖すぎ。だから死んじゃうってことだよね。
そう。
うん、死んじゃう後に霊が出てきたのかなと思ったんだけど、俺最初見た時そう思ってたんだけど、
うん、
今回見たらえここで断ったことが引き金になっちゃったのっていう、
うん。そうそうそうそう。
怖え。
そうだからしばらく
まあ取り扱いましょうね。
何日かするとその名取裕子の部屋の
怖すぎるよ。
浴日だかなんだか、はいはい、あの、うん、変な襖絵みたいなやつ、
はいはい。そうそうそうそう。
が道にね。
うんそっかあれがそういうことかまあちょっと行かれた女じゃないですかあんなの考えよ
ねえだってやべえやつに決まってますよ
怖すぎあんなのいくらどんだけ美女でも逆に怖いよあれ
うん、
うん、困りますって感じですもんね
でしかもさ、うん、あんとその時にいかに自分が風間森雄作品に影響を受けたかみたいなダンサーが、
はい、
主人公のドラマありましたよね、
うん、
って
言ってましたね。
そう。後にダンサーっていうか、うん、えってなる。ありがとう、ありがとう、もう帰って、みたいな。
いや、あれはね、そうなるね。
仕事があるから、みたいな。
うん、あれは怖いよ、
うん。
なんであれ、あのマンションは、なとりゆうこと門森雄しかいねえんだろう
ねえだから
それも謎
オフィスビルみたいな
オフィスビルなんですか、
ね、テナント、
うん、そうなのかな、
うん、テナント用に暮らしてるって言うんだけど、うん、風呂とかあんのかない
やだから俺思ったんだけど、うん、風間森雄が忙最初のね、うん、あれは風間森雄が忙しすぎて、
うん、
あんまりこう仕事のこと以外には全てに無頓着で、
うんうんうん、
だからこのなってるこの自殺事件とかで、
うん、
こういうまあ3階の一人暮らしの女性が派手な自殺をしてしまって、
うん、
薄気味悪くなった住人たちがとりあえず身柄を交わしてるとか、
うんうん、
だからこのマンションが空っぽなのかなとか思ったんだけど、で風間森はそういう騒動何も気づいてないから普通に暮らしてたっていうただそれだけなのかなと思ったんだけど、
うん、
いやこれ違うわ、よくよく見たらこの人まだ生きてるわこの時はっていう、
うんうん、
よくわかんないですよね。
で翌日かなんかに、
う
ん、地下鉄の取
材に行くん
ですよね。そうそうそう、
ロケ中、ね、うん、か下見ですね。
作品の廃液っていうか、
うん、
使用してない、
う
ん、
そうですね、
もう一つの地下鉄新橋駅みたいな、
うん、
ところを取材してたら、
うん、はぐれちゃいましたね。
仲間とはぐれちゃう、
はい、
そんで、うん、一人で上がってったら、うん、都営浅草線があるんですよね。
そうですね。
で浅草っつって、うんうん、ふとした、
うん、
なんかこう衝動でね、
うん、
浅草を訪ねてみると、
うんうん、
で落語を見てる、
そうそうそうそう、せんべい買ったぐらいでね、
そう
浅草らしい、
落語を見てると、うん、落語の落語家にやじってる男が
いる、聞き覚えのある声がすると、
そう、うん、そしたらくるっと振り返って4みたいに、
うん、当たり前みたいね、
なんでだ黙って見てるだけの後ろの存在に、まあお化けだからか、
まあちょっと風間森生が席を前にね移動して、
うんうんうんうん、
斜め後ろから伺ってたら視線を多分感じたっていうかね、
あ、
ちょっと振り向きざまに視界に入って、
うん、
よしってことでじゃあ出ようかって、
そしたらそれがなんと片岡鶴太郎演じるお父さんだったと、
うん、はい、お父さんでしたね、
うんうんうん、
なんつうのこれ名前は原田一家だよね、はあ、原田秀夫が風間森生で原田栄吉が片岡鶴太郎、
ね、まあ名前なんか一回も呼んでない、
うん、原田さんとは言ってましたけどね、
あそうかそうか、うん、名字を教えてくださいっつって、うんうん、そうそう、原田じゃないの、
原田決まってるじゃないのってね、親の名字聞くなんて変わってるわね
そう、う
ん、まあ要所要所で散りばめられてるのが、まあこう冷たさをこうビール缶ビール冷たくないんですかとかね、
うん、
うん、ハンカチで俺は大丈夫だからハンカチで包んどけとか、
まあ、寿司屋だから鍛えてて本当にそんなことあるのかな、そうそう、
アイスはねあれだとかまあまあ要はあれはもうその暑さ冷たさみたいなのは感じないっていう、
うん、
まあことなんでしょうけど、
いや手を常に、うん、あそういうことなのかな、冷やして、うん、シャリが温まらないようにしてる、
あ寿司屋としてあるけどね、
うん、
うん、まあ、あるけど、まあ要するにあれは幽霊ですっていうことのあれなんじゃないかなと思いましたけどね。
そうかな。
うん。そんな気がしました。まあ缶ビールは別にまあ素手でも別に大丈夫だろうって感じがしたけど。
うん、別にね、
うん、
冷えたらもう一方の手で持てばいい。
そうそうそう。まあちょっと説明が入ったんで、まあそういうことなのかなっていうのを感じがしましたけどね。うん、
で浅草のね、
うん、
路地をどんどん進んでいくと、
はい、
なんかボロい木造アパートが。
ね、
貼って、うん、そこにはなんとお母さんも、うん、
はい、
若い死んだ時の姿のまま、
はい、そうですね、
いて、
はい、つまりあれ原田秀夫、風間森生、現在の風間森生と、
うん、
ほぼ同世代ぐらいの、
いやもうね、
もっと若いか、
逆転してるんですよ、
もっと若いか、
風間森生は
12歳の時
40で、うん、32とか言ってた気がするな、
何でしたっけ、
30、
じゃあ若い、風間森生が12歳の時に死んじゃったってことは、うん、まあじゃあ二十歳で産んでるってこと
か。かな、30、うん、まあ俺もうろ覚えっていうか、うん、ちゃんと、うん、記憶してないけど、うん、32って言っていたような気がするんですよね。だからはるかに年下。
なるほどなるほど。
そう。
だけどお父さんって感じでね。
ねえ。
両親って感じがしましたね。
うん。貫禄は本当お父さんだったもんな。
う
ん、
だ風間森生が貫禄がないっていうね、まあ、あれはまあ演技のあれでしょうけどね、うん、何度か通うと、
そう、
うん、
何度か通うんですよ、
うん、
でも通うたんびにね、
うん、
最終的に秋吉久美子の手料理は何も食べなかったってことが明らかになって、
はい、え、そうだっけ、
そう、うん、私の料理一回も食べてくれなかったわね
っつって、なんで食べなかったんだっけ、
キュウリとかを食べてて、うん、ビールばっか飲んでたん
じゃないですか、ね、いろいろ食べてた気がしたけど食べてた、
うん、料理ちゃんとした料理は
キュウリとアイスと、
そうそう、うん、スイカと、
うん、え、そう、なんか食べてたような気がしたけど、
うん、それが
ち
ゃんとセリフとして、
はいはい、あ、そうでしたっけ、
うん、すき焼きの店であるんです
よ、うん、
別れる直前に、
なるほどなるほど、 あとなんか今日ねさざーっと今見てたんですけどね、うん、やっぱこうさすが山田太一脚本というか、
うん、
なんかちょっとしたところがやっぱ良くてね、うん、なんかあの客引きがいたじゃないですか、
あ、そうですね、
あの行く前にね旦那さんちょっといい子いるんだけどって、
うん、
今住んだもう住んだからっつって、あ、そうですかって、
それ俺真似してね歌舞伎町で何回も言って
る、うん、その時のあそれはそれはご苦労さんですって、うん、てこりと頭を下げた、うん、いい笑顔だっていうね、
俺はもうなんか嘘つきやがってみたいなこの野郎みたいにしか見られない、
いやいや、そのなんかペコリと頭下げたっていうのがこう風森のナレーションでね、うん、いい顔だっつってね、うん、あ、こういう心がまだこの街で残ってるみたいな、ね、そういう解説がねちょっとこう、まあ、山田太一らしいなっていうか、うんうん、俺そういうの大好き
なんです、入るんですよね、
すごい好きですよそういうのは、よかったですね、
まあ、そうやって浅草通いをしつつ、うん、
はい、
マンションでは名取裕子とどんどん親しくなっていく、はい、
確かそのだから名取裕子場面のその長嶋敏之となんかあの当時流行ってたのかなあれ、
はい、
手でカレー食うの
あーなんか食ってた、
うん、バブルを思い出すなんかこう、うんうんうんうん、手で食うカレーがトレンドみたいな、まあ、あったのかな
当時多分、うん、エスニック料理のブームがあったんじゃない
ですかね、あったんですよ多分、そのでその本場は左手でカレー食って右で飲み物飲むみたいな、
うんうんうんうん、
多分ねあのあったんですよトレンドが、
そう
あっという間に廃れたんじゃないかなと思って、
まあ、インドの本場ではそうだみたいな
無理があるんだろうっていうね、
ねえ、
ひたすらこう手でカレー食いながら、
今もそういう店あるんじゃないですかね、
あるのかな、うん、左手でカレー食って長嶋敏之とあれしてビール、まあ、たくさん飲んでベロベロになって帰ってきたら、あのマンションの入り口に名取裕子が待ってて、で風森はもう、うん、あのその時点では割とこうもうご機嫌いい調子っていう
かね、あのお父さんと
両親に会ったもんだから
楽しくて、そのねそうそうお父さんと会った
その帰りか
日のタクシーの場面がいいんですよ、うん、
よかったよかったセリフ全部なんか一人で反芻してて、ね、
反芻してあの運転手が
ベンガルか怖そうな顔してて、
なんか何言ってんだこいつみたいな、
そうだそうだそうだそうだそうだその帰りだ、すいません、なんか俺ちょっとなんか
よくすっかりご機嫌で、
ご機嫌ご機嫌、ご機嫌になるんだな、やっぱり。
ね
え。怖さが勝たねえかと思うんだけど、なんかもう。
いやー、俺たまにね、死んだ父親がね、
夢
で出てくると、やっぱ嬉しいもんね。
ああ、そうですか。
そう。
それは説得力ある言葉ですね。そうですね。なるほど。
そうなんですよ。
いい話だ。頻繁に見るんですか、夢は。
いや、めったに。もう年に1、2回
本当ですか
ぐらいじゃないですかね、せい
ぜい。どういう表紙なんだろうね、それも。小泉さんが何歳の時亡くなられたの、お父さんは。
30ですよ。
あ、そうなんだね。
そう、だからもうね、55で死んだから。
帰ってきたばっかりの時。
そうそう、半年で死んじゃった。うん、
帰ってきて。
うん、
あら。
だからね、
大酒飲
み、俺がそれこそとためになって逆転しちゃう、
うん、
そのもう数年で、
うん、
いやーたまんねえなーって思って
それ思うよね、でも、
うん、
だってこ俺もこっち来てさ、すでにさ、なんすよね、92年に来たから、うん、ってことはもう28年とかでしょ、
うん、
だからねえ、母親なんてさ24歳差だから、
うん、
あの頃の俺のねえ振り返ると、うんうん、あの時の母ちゃんよりって今の俺年下なんだとか思うとさ、
なるほど、
ものすげえ成熟してる感があるっていうか、大人だよなって、
そうだよね、
うん、しみじみくるよ、
いやでも家とか建てらんないしさ、
うん、だからもうそれは時代の関係もあるんですよねあの時代なんですよ、やっぱりその庭田の働
き、まあ、でも今でも建てる人は建てるから
いるけど、 あれは当時当たり前だったんですよね、
うん、
普通にこうサラリーマンになって終身雇用でこう給料がどんどん上がっていって庭付き一戸建て買うのが普通っていう感じだったんじゃないですかね、
屋根が雨漏りしてるからそれ直すので精一杯みたいな
とてもそんな人生を歩める自信はないですね、そうなんですよ、いろいろ考えちゃいますね、うん、もう本当だから鶴太郎のセリフなんかでもね、いろいろと考えるものがあるっていうか、 あれでしたけどね、
そうですね、うん、なんか仕事すぐ辞めちゃってもう料理、うん、職人協会に入ってるから平気だみたいな、
うんうん、
今絶対そんなじゃないでしょうね
まあ、ああいうところにいれば、まあ、手に職つけてると何、まあ、かしら
通じるらしいアパートにしか暮らしてないんだけど、でも死んだ時そういう暮らしぶりだったんでしょうね、きっとね。
そういうことなんですかね。
その後、生きてたらもう風呂付きに住んでたかもしれないけど。
あれってさ、風間森生が少年時代に生活してた家なのかな、あれは。
そういう感じの暮らしぶりじゃない
ですかね。
まあ、俺の憶測ですよ。
そうですね。普段もう遠ざかってたのかな、やっぱりそれこそ忙しいとか、
うん、
もう割り切ってもそのシナリオライターとしての人生をもう生きてて、
うん、
ふるさとにも遠ざかってたんでしょうかね、多分設定としてはね、
浅草、
うん
うん、
いろんなことの考えを皆さんような感じがするじゃないですか。
そうですね。
なんか妻子とかも、まあ、自分の死んだ親とかも、うんうん、
まあ、シナリオライターだったらね、うん、ドラマのシナリオライターだったら時代の寵児ですよ、
うん、うん、そうですね、
2時間作品とはいえ、
うんうん、
あんなねプロデューサーとかがペコペコするような立場でね
なんかすごいこうね、あれがあったよね、本読みの場面とかね、漢字が全然読めない子もなんか
そう当時アイドルブームだから
そうい
うケースが多々あったんじゃないでしょうか
マネージャーがね、あのルピ振ってくださいなって言って、ね、自分でやんなさいみたいな感じで、相手役の松田洋次が俺好きでね。
お、
いましたよね。
どの人ですか？
松田洋次ってわかんないですか、
うん、
あれの家族ゲームの次男坊ですよ、
うん
うん、彼はいい役者だなと思って。
どの役、
うん、その本読みのシーンで相手の役者として
イケメンの彼
氏みたいな、ちょっとイケメン、まあ、線の細い可愛い男、うんうん、松田洋次ファンなんですよ、
あのアイドルちゃんは誰ですか、
ね、わかんねえあれはわかんなかった。
そう、
まあ、それです。まあ、名取裕子に経緯に話を戻しますと、それでこう、うん、両親と会って、まあ、浮かれ調子というか、いい調子で酔っ払って帰ってきたら、
うん、
あの時はごめんなさいと、いや、でも僕こそすいませんでしたみたいになって、
うん、
結局それはだから、もうそのままその足でもう自分の部屋に迎え入れるでしたっけ。
そう、そのでチーズ。
チーズ占い。チーズ占い。
じゃあこれだ
な。木炭のなんかね、黒いチーズ選んだら、傲慢な性格で。なんか俺もあの手の占いとか嫌いなんだよね。俺も知らねえよ。
まあ何でも
何でもいいよね。
だってそんな面あるだろうみたいな。
どうとでも言えんだろそんなのみたいなね、うん。そうそうそう。その日のうちにもうできてしまうんでしたっけ。
わあ忘れちゃいましたね。
ね、なんかそんなような気がしますけどね。
だってここにひどい傷があるの
っつって。だから前は見ないでっつってね、うん。後ろからやってね。
そう。
ひたすら後ろからやってるって感じ。そうそう、でまあ、仕事の場面になるとね、またばったり会って、長嶋俊之とね、元気やってますかみたいな、ね、ご挨拶な言い方ですねみたいなね、いや、僕も彼女ができましたよ、かわいいんだ、これがまたみたいな、そんな言ってる場面があって、それでまあ、何度かこう、要するに、ケイとの時間と、その浅草との時間がまあ交互に入れ替わってて、
うんで、だんだん顔がね、
あれ
もうコントみたいな目の周りが真っ黒、
不摂生なんじゃないですかみたいなね、言われて、
で頬がこんなにこけてるって全然こけてないんだよねなんか逆になんかこう貼り付けて、うん、なんかやつれてる感じ出して、うん、なんか おじいさんみたいになってるんだけど、こけるどころか増えてるぞみたいな、うん
歯には自信があったんだけどな、ね、根っこからやばいよあんたみたいな感じでね、なんか
あと白髪がこんなところに、うん、俺なんかそんなことやったら前頭葉がツルツルになってしまう
そうそう、でケイがまず異変に気づくのこれ。
ケイが、うん、そこがね、うん、変なところで、うん、もうあそこには二度と行かないと誓ってみたいに言うんだけど、うん、おめえだろっていうのがね
つまりあれはその独占したいんですよね。
そう、
うん、多分ね、
あそうか、うん、そういうこと
か、自分だけのものにして自分の世界に引きずり込みたいっていう感じがあるんじゃないですかね。
あまあそう、
うん、
あそうとは全然思わなくて、うん、何言ってんだ、厚かましいな。
本当そう思いますよね。お前何なんだみたいな。
どっちかって言ったらおめえ
だろ。むしろおめえだろ、危ねえろ、みたいな。
そう。なぜかなら、精子も吸ってるから。
危ねえのはおめえだって感じですけどね。
うんうん、だってね、
うん、
鶴太郎、浅草行ったらむしろ元気になって帰ってくるもんね。うん、
ャッチボール場面とか良かったですよ。
いやそうそう、ね、本当にキャッチボールしてた、
うんうん、そこでねちょっと気になったんですけどね、やっぱその、うん、演芸場はまあそっか、でも結局寄せに行ってるわけですから、
うん、
あの時も他のお客には見えてないってことなのかな、
どうなんでしょう
ねわかんないですよね。
いやでもあのすき焼き屋では、
そうそう、だから最後がそうだったから
中には見えてた、
そうなんですよ。 だけどキャッチボールの時が、うん、その他だと外にいるシーンでは唯一というか、
うん、
あの誰もいないんですよね。
そうか、
誰もいないからこう どういう設定になってんだろうこれ。だから旗から見れば一人で喋ってキャッチボールしてる危ないやつなんだけど、うん、
あのね、
うん、
そこら辺はね、うん、単にいい加減なんだと
思います。まあ適当にご自身でさせてくださいみたいな感じなんですかね。
うん、
その辺はちょい不思議な感じがしましたけどね。
ねえ、
うん、まあキャッチボールが良かったり、まあどうなったの？
だってそしたらさ、うん、まだ仕事に行って帰ってこないとか意味が分かんないよね。
確かに、ね、スイカ持って帰ってきたりしたもんね、なんかね。
そう、
なんかね、うん、お母さん何作ってたんだっけ、何かが好きでラジコンだっけ、
ラジコンが、
ラジコン作ってたんでしたっけ、
ラジコンで、ラジコン作りはしないよ、
作ってないか、
うん、あの、うん、アイス作ってた、
アイス作ってたのね、
うん、そう、
それも全部同じシーンでしたっけ、
いや別々、
別でしたっけ、
うん、うん、
アイスは最後か。まあじゃあ、あの、花札やったとか、アイス食うかって
言
って
。ああ、うん、そうだね。
食べる場面と作る場面、なんか2回ぐらい出てきてる気がしたけど。
あのね、うん、最初に食べたの多分スイカじゃないかな。うん、まあビールと。
スイカと、ビールとスイカか。
で、うん、あれ、スイカは翌日だったかもしれないな。最初ビールだけだったかもしれない。
うんうん、
でね、うん、実はお父さんつって、うん、そうか、こいつは、俺ここに来たせいでどんどん弱ってくんだっつって言った時に、うん、秋吉久美子がラジコンをする、
うん、あ、そうかそうか。お互い共通認識として話すんでしたっけ、それはもう、
うん、
うん、最後はね、だからどうだっけ、最後行って
最後はね、
うん、あ最後っていうかその花札やる、花札やって裸になって花札始めて、
うん、
ほんでからアイス食べるよね。
そうそうそうそうそう。うん、その日はそれで終わりで。
その日は終わったんだか。
でまた、
また行ったのね、あなたみたいな、ね。
マンションで K に詰められる。うん、
詰められますよね。
そのたんびに、うん、おめえだよって。
あの花札場面が良くてね、またね、こう、
そう、
花札やったことあるかって、いやー、これまで忙しくて時間がみたいな感じでね。
うん、
なんかいい年こいて忙しがってんじゃねえよみたいなね、うん、ああいうセリフも刺さりますよ、うん、わあ俺もそうだなと思いながらね。
まあでもね、花札はなんかね、麻雀はやるけど、うん、家族でしかやったことない。
俺全くやったことないですよ。
あ、そう、うん、じいさんばあさんとやってましたよ。
本当ですか。ああいうセリフは刺さりましたね、
うん、
いい年こいて花札もできねえよ、じゃあ親として責任感じしまわみたいな
ね
え、あのセリフがまたね、セリフ回しとともに言われるとね、すごい説得力があってね、なんかね、
そう、
よかったですね。ほんで帰ってきて、まあ、詰められて、うん、で最後にじゃあこうい
よいよ
ご招待し、まあ、外で食べたいんだってことでね、
うん
うん、
そしたらね、うん、そこに行く前にどこどこお参りして、
はい、
何々して、うん、そしてから行こうよって秋吉久美子が言うと、うん、鶴太郎が、
うん、
俺たちあそこまでは行けねえんだって、
うん、
自爆霊なんですよね。
そ
うです
ね、うん、そっかそっかそっか。
だから、名取裕子も多分自爆霊で、
うんうんうん、そうですね。あれはなんかこうあれなのかな、そのどういうタイミングで現れてどういうタイミングで消えてくっていうあれなのかね、あれってね、
まあお盆で
もう
帰っちゃう
ってことなんですかね。なんか外に出ることが余計早めてしまうのかなとか、なんかちょっと分かんなかった。
お盆の入りからお盆の明けまでじゃないですかね。
まあそうっすよね。なんと流行に関しては1ヶ月だもんね。
あ、そうか、
うん、1ヶ月前あの奥村公園が、うん、あの管理人でさ、
うん、
1ヶ月前自殺だったんだ、
う
ん、
最後そうだそうだ言ってた言ってた、まあ
慣れだって親とさよならして割とすぐ後の話じゃないですか、ね、1ヶ月ぐらいでなんかこう、まあこれはちょっと風間森生の 何かこう状況がそうだったっていうことなのか、
うん、
ね、
面白かったのがね、うん、まあその浅草のいい、うん、すき焼き屋の場面が終わって、
ね、はい、
マンションに戻って、
うん、
そこではもう長嶋敏之の目線になるじゃないですか。
なりますね、タクシーでね。
で、うん、大雨が降ってて、はいはい、で管理人さんに、あれ3階に明かりがついてるっつって、
うんうんう
ん、なんつって管理人さんが言って、うん、そうそうそう、で乗り込んでいって、
うん、
ブワーっつって、うんうんうん、ぐるぐる回り出したところで風間森生がもう資料のなんみたいな顔してて中島敏之が名取裕子に横蹴りをするっていう
胸を向きつかんってる
ギャーみたいな、血がブワーってなんだこれ
根拠が分かんないっていう、ね、
だからそう、
いやすごいガッツですよ、もうビビって逃げますよね飛び込んでいかないよ、
蹴りで倒せるんだ、
飛び込んでいかないってあれうわーって逃げますよねあれはね、うん、そもそもさ、だってあの扉をなんかさ鍵かかってなかったんかしらけど、ガーンって開けた後にさ、
うん、扉はね管理人さんが合鍵で
開けたのか、開けたんだね、
そう
原田さんっつったら、うん、白髪の原田さんが、風間森生がさ、こっち見てさ、うん、片にいる名取裕子がさ、またカーテン越しにニコニコ笑って見てるわけ。もう、
あ、そうだ
っけ、怖ーと思って、もうダメダメ、無理無理無理って、俺無理と思って、うん、危なすぎと思ったけど、まあ、愛があったんですね。
そう、まあでもね、
長嶋敏之、
名取裕子にもね、はい、今こうして見ると、厚かましいなと思ってたんだけど、
はい、
何があったのかなって結構気にはなるんですよね、
はい、
うん、なんでそんな死を選んでみ、うん、そんなね、
うん、
単なるファンが痛いオタじゃないですか、そんなマンションに訪ねてくるなんてさ、やばいオタですよ、そんな風な、
うんうん、
でもな本人だってね、ためらいがあっていったっつって、うん、それ嘘じゃないはずですよ、
うんうんうん、
それを押してまで足を進めるくらいに一体どんな辛いことがあったんだろうみたいな、ちょっと同情しますね。
そうですね、俺は捨てらんとんじゃないかなと思ってますけどね、
うん、まあ、そんなようなことなんじゃないでしょうかね、うん、まあ、ダンスの仕事で食えなくなったのかもしれない、うん、まあ、ダンスじゃ限界あるよみたいな、
うんうん、いや死を決意、もうここで死を決意してる女の人が突然訪れてきても、困るわ、
ねえ、
うん、すき焼き場面良かったですね、
最高でした、
最高でしたね、あの場面だけでも良かったですよ、
ねえ、
うん、
泣きながらすき焼きを、
そうですね、最後って分かって
なかった、
結局一口も食べてなくないですか、
ね、一口も食べてない、単に箸を回収しただけなんです
よ入ってからも鶴太郎とあの夫婦が良くてね、まあ秋吉久美子の方はもう感傷的になってて、もうこの息子との時間がもういくらもないってことがもう辛くて辛くてね、うん、それで鶴太郎はまあ場をなんとかあれしようとして、
うん、
他あの女中さんをからかったりとかしてね、そうそうそう、俺たちどういう風に見えるなんて言って、ご夫婦でしょっていや俺たち当たり前じゃんかみたいな、この人と俺らの関係だよみたいな、うん、そしたらおたくさんがなんか板前さんがなんかで、ね、今日こちらのお客さんが接待ですかって、当たりだよとかって
当たり
あの辺はね、なんか見てて心地のいい演技というか、
そしたらね、秋吉久美子に、う
ん、こんな時に女からかってやらせて、
ね、
いいじゃんみたいな、ね、それはいいよ別にって感じだけどね、
うんうん、
無理してはしゃぐことはないけど、ね、楽しもうよみたいなことを風間森生が言って、
うん、
いやお父さん肉は好きでしょって、好きだけど死んだ人間には食ったって何にもなれちゃしねえんだと、
うん、
でも美味しいんでしょ、それはうまいさ、だったら食べようよみたいな、うん、なんかまあそういう言葉の人やり取りの一つ一つが割と切ないというか、もうお別れが待ってるっていうのね、もうあれで
もう最高の別れの場面だな、いや
本当ですね、なんかね湯気なんかね、こう差し向かいにして、こう湯気の向こうのね、両親がどんどん影がぼやけていくっていうのはね、
西日がバー
ッと出
て西日に溶けていく感じで、はい、
うん、あれはね、めっちゃ今回ほんと二十何年ぶりに見ましたけどね、めちゃめちゃ強烈に覚えてましたね、
あの場面はね、うん、で一口も食べてないじゃないか、
うん、
って、
うん、
風間森生も食べない、
うん、ありがとうございましたっつってね、ありがとうございましたっていう言い方がまたね、 グッとくるんですよ。
でマンションがあって、
うん、でねそこでちょっと気になったんですけど、ちょっと気になったのは、うん、そのすき焼きでその最初に女中さんから買ったりとかして、まあ、お互いこう分かってるわけじゃないですか、あれは。
はいはいはい、
それでこう消えてからも風間森はそこに微動だにできなくて動けなくて一人でこう正座したまま泣いてると、
うんうん、
そこになんかこうね、これからなんか状況的にはなんかこれからこう座敷始めますよみたいな、
うんうんうん、
あの明かりをつけるの、
そうそう、
だからあれって気づくっていうか、その辺がだからよく分かんないっていう、
ね、あれは単に女中さんがつけ忘れてたんじゃない
ですか、ね、うん、つけ忘れてたから
まだ気があるからいいか
どういう驚きなんだろうあれ、突然人がいるぞみたいな驚きなのかなと思ったんだけど、
うん、
あの辺はちょっとよく分かんなかったなと思いました、
ね、で長嶋俊幸と、
はい、
あのアパートのあった場所を訪ねて、
はいはい、
弔うっていう。
そうですね。まあそうですね。すき焼きの後にその、
あ、その後、あれだ、うん、入院してたんだっけ？
あ、してます。まあまあちょっと、もうちょっと、もうちょっと行くと、そのすき焼きの後に、今さっき喋ったその、うん、経緯の最後がある。あの時に、長嶋俊幸がタクシーで駆けつけて、うん、管理人とやり取りあって、そんなバカな3階にも明かりがついてますよと、バッて出たら、
うん、
あのプッチーニだって言うんだけど、あれもなんか、なんかドラマのなんかあれだったのかな、どういう。
あ、前から、うん、そのダンスの、うん、ダンサーが主人公のドラマでかかったのがプッチーニで、
うんうん、あ、そうだったんですね。あ、それでかけるかけないっていう
冒頭の
あったんだ
で見てたビデオでかかってないぞっつって、
うんうん、それが長嶋俊幸判断だったんだよね、
うんうん、それに対して風森はカチンと来てたんですよ、うん、でそのダンサーが主人公のドラマが好きだった名取裕子は自宅でプッチーニをかけます、
う
ん、俺もプッチーニ CD、うん、CD 当時買いましたよ、蝶々夫人
プッチーだっつってかけたっていうね、うん、あれがありましたけど、そうか、それでまああと龍子は宙に浮いて自滅していくと、
血をブーッて胸からバリバリーっつって服を剥ぐとい
やーげんなりって感じで見てましたけどね俺ね、いやまあ今回はまあまあ普通に見てたけどやっぱり怖かったって感じ
で、うん、その後
病院でしたね、
息子と
息子、
あれ息子いたんだみたいな、
そうそう、あそこがね良かったですね、
うん、
あの今回のね林康文さんが、
うん、
あの野雪の須藤くんがね、
うんうん、もうすっごいそっけない
マジ、あの花札やるかって、あの花札知ってるかって、うん、知ってるよみたいなね、
そう
そっけないっていうね、
うん、
何食べるっていらないとかね、
で
全てにおいてそっけないっていうか、
カゴ盛りの、うん、あのフルーツで、うん、好きなの食べなっていうといらないっていう
まあなんかまあいいまあ俺はなんかね好感持ったんですよね、あれもね、なんかいい意味ですごい都会っ子っていうか、
そうですね、
もうねサバサバしててちょっと救われますよね、
うん、
変にこう親のそういう事情で傷ついてても嫌だしさ、
まあね、ママが再婚するしね、
うん、お袋さん結婚するよっていいんだろうとか言ってね、
うん、
お前は別にどうでもいいよみたいな感じで、
うん、
あんな感じがねいいなと、こいつは幸せをつかむんじゃねえかなって感じはしましたけどね、なんかね、
はい、
よかったですね、で、まあ、長嶋俊幸が、まあ、来て下調べしといたと、まあ、話をあれして、
そしたらあの、アパートなんかもう影も形もない
と、
うん、
その年の5月にもう空き地さら地になってたと、うん、行って、まあ、その場所に行って、まあ、ここの2階だったけど確かにこの場所だっつってね、うん、そこでまあ缶ビール開けて
線香
持ってきた、線香だよ、もっと線香持ってきたんですって、もうなんか中島俊幸に好感しかないんですけど、もうなんかあの場面では ねめっちゃいいやつと思いながら、
で僕はあなたが好きなんだなっていうホモソーシャルなカミングアウトを
する、そうですねよかったですね、まあ、好きな人だから余計に追っかけちゃったんじゃないかなみたいな、ね、
うん、
まあ、それは都合良すぎるけど、まあ、頑張ってくださいみたいなね、
そう、風間森生のことが好きすぎて奥さんを好きになってしまった、
う
んねえ、
うん、
まあでも
あんな人を手放すなんて理解できないみたいなことを中島俊幸言って、いや僕はあいつと一緒になるあなたが理解できないよみたいな会話をしながら、
お化けに横蹴りするほどの男だからね
いや素晴らしいですよ愛を感じますよ、あれは何としても助け出すみたいな
ねえ、
うん、
あのビビらずにああいう判断、
素晴らしいです、
判断と行動ができる人間になりたい、
本当にね、ベスト外にしてもいいですよ長嶋俊幸の行動はね、賞賛ですね。
そう、まあ、長嶋俊幸はね、この時期の長嶋俊幸見るたびにギラギラしてんなって思います
けど。よく出てましたよね、この人いろんなところにね。
さあ、素晴らしかったですね。
いや、良かったです、本当に。なんか忘れてないですかね。
ちなみに僕は Hulu で見ました。
僕もですよ。
あ、Hulu をね、はい、あのなんかね、うん、あの暗証番号パスワードが分かんなくなって解約できなくなって困ってた
んですよ、はい、あ、そうなんですか。
そう、
え、お金どうしてんの。
だから払い続けてて。
あ、そうなんだ。
そう、もう、
え、払わなきゃ切れないあれって。
え、カード払いだから。
あ、もう落とされてんだ
けど。そうそうそう。
あ、そうなんですね。
そう、なんとかしなきゃな。
うん、なるほど、ね。